ゆりしる市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワンヌマ、4月放送分です。前回第1週の放送でですね、ゆりしげ市長には、今後の沼津どうなっていくのというお話をいろいろ伺ってきたわけですけれども、今回その第2回ということになります。引き続き沼津についての深い深いお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、わかりました
。はい、ゆりしげ修一市長です。よろしくお願いします。今日は初めてね、 FM 沼津コースト FM のスタジオに入ってくださって収録をしていますけれども、
はい、
ちょっと緊張ほぐれてきましたか？
全然です。
まだ緊張されてらっしゃいますか？はい、
もう緊張の連続です。
いやー、でも市長はやっぱさすがだなと思いますけれども、全然緊張してる感じがないんですよね。
見せるのがうまいだけですね。
いやいやいや見せるのがうまいとしたらそれはやっぱりさすがだなと思いますけどね。
いやー、どうでしょうか、
はい、これだけ褒めておけばきっといいお話が伺えるんじゃないかなと。
いやいやいやいや、
は
い、
思ってます。
頑張ります。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、
さて、先週はですね、はい、まあ、市長のね、施政方針の内容第一の柱について伺いました。第一の柱は魅力と活力にあふれにぎわいに満ちた街ということだったんですけれども、はい、今度はですね、第二の柱です。環境に優しく安全安心を実感できる街となっています。この中の防犯まちづくり事業についてまず伺いたいと思います。教えてください。
まあ、行政にとってですね、これは、まあ、はい、本当に当たり前の話なんですけど、うん、安全で安心な街で、全ての市民がね、まあ、自分の住み慣れた地域でですね、まあ、本当に安全に安心にですね、生活するということは大変重要なことでございますので、
そうですね、
まあ、そういうことをですね、しっかりと進めるということは、もう本当に行政に課せられた最大の責務、そんなふうにして捉えているところなんですね。
はい、
でそんな中においてですね、まあ、防犯、こういうことはですね、非常に重要なところでございますが、まあ、このことについてはですね、地域の住民の皆様方にですね、いろいろとご指導ご鞭撻いただきながら、かつ例えば警察、沼津警察署の、ね、方々とかのご理解ご協力をいただく、本当に多くの方々のご理解ご協力をいただいているところでございますけど、そんな中でですね、まあ、行政の方で何ができるのかという話の中で、例えば防犯灯の設置のことに関しては、まあ、今 LED 化、こっちの方ですね、まあ、進めさせていただいているところでございますが、やはり電気代のですね、まあ、削減ということもあるわけですけど、まあ、明るいということで、非常にですね、例えば今までの蛍光灯よりもその照度がまあ強くなりますから、
そうですね、
広範囲を照らすことができるということで、まあ、夜間ですね、やはりなかなか住宅地ばっかりではありませんし、繁華街ばっかりでもないもので、そうではないようなところのですね、まあ、明るさというのをアップすることによって、やはり明るいところ、暗いところではですね、どうしてもそういう犯罪というのの温床になる可能性があるから、ということで、その、防犯灯のですね、設置というのをどんどん進めていこうということを進めさせていただいています。また合わせて、最近においてはですね、防犯カメラというのの設置というのもですね、犯罪抑止につながるということを聞いたことがあります。まあ、そういう点でですね、まあ、ちょっとこれは、別のところで聞いたんですけど、それが仮にですね、まあ、フェイクであったとしても、イミテーションであったとしてもですね、その防犯カメラがついているということが見えただけでもですね、まあ、犯罪を起こそうとする方には相当な効果があるというような話がございますよね。
なるほど。
で、まあ、そういう意味において防犯カメラの、まあ、効果ということは大変あるのではないかと考えます。そういう点でですね、今回まあ、新年度においてですね、まあ、行うことにおいては、例えば児童生徒の通学路、こういうところでですね、まあ、犯罪防止、もう本当に全国各地でですね、児童生徒が巻き込まれたもう本当に悲惨な事件がですね、多発している、まあ、そういう点では上田さんもね、小さいお子様がいらっしゃると聞いてますので、父親の立場でよくご理解いただけると思いますけど、そんなののですね、犯罪防止ということにおいては、その通学路上のですね、防犯カメラの設置、こんなこともですね、しっかりと進めていこうと考えています。はい、なかなかこれはプライベシーのいろんな問題とかですね、そういうのがあったりですね、いろいろ議論があるわけですが、やはり安全安心ということと、やはり未来を担う子どもたちの安全安心というのをですね、しっかりと担保しよう、そんなところでですね、新年度には取り組まさせていただきます。
まあ、今やっぱ車にもドライブレコーダーつける時代になりましたしね、 まあ、何かあってからでも確かに遅いんですけど、そうなる前にですね、きちんと手立てを打てるような形の対策、ね、まあ、まさに予防策と言ってもいいと思いますけれどもね、はい、そういった地域の安全安心を守るための取り組みというのも重点的に進めていくというお話でした、
はい、お願いいたします。
はい、今度はですね、まあ、皆さん気になってるで、気になってらっしゃるかなと思います、うん、災害の対策についてですね、あ、
はい、
まあ、特に海に面したここ沼津ではその津波被害っていうのもいろいろ懸念されるわけですが、津波対策事業についてはいかがでしょうか。
その通りでございまして、うん、特にですね、平成23年に発災いたしました東日本大震災、
はい、
あの時にですね、まあ、あの静岡県内においてですね、津波が到達しただっていうような、そういう映像がですね、沼津市が最初に出てしまったんですね、そういう意味においてですね、沼津が、津波の危険性が高い町だみたいな、そういう、まあ、イメージがですね、うん、ちょっと染みついてしまったという、
なるほどね、
そういうところもあってですね、まあ、この対策は もちろんしっかりと行わなきゃならないわけでございまして、
はい、
そんなことも踏まえながらですね、沼津市の方においては、うん、新津波対策アクションプランというのをですね、策定してあります、
はい、
このようなもとでですね、うん、例えば津波の危険地域ということは、まあ、もう想定されているエリアがしっかりと明記されてますので、うん、
はい、
そういうところにおける、うん、例えば津波避難タワーとかですね、津波避難ビルの指定、うん、そして津波避難路、こういうことをですね、しっかりと地域住民の皆様方の意見をいただきながら、そして地域のいろいろな特性がありますので、
はい、
そういう特性に応じながらですね、うんうんうん、この津波避難対策、こういうことを行っていく、そのことを進めさせていただきます。また合わせて、まあ、前回もちょっとお話ししたんですけど、
はい、
まあ、年間166万人の方がいらっしゃる沼津港、
沼津港ですね、
はい、こちらですね、まさに海に面しているということ で、
う
ん、
そうですね、
大変多くの方々がね、やっぱり1日あたりでもいらっしゃるということでございます。そうしますと地域住民の方のための津波対策ということだけではなく、外からいらっしゃる方々へのですね、津波対策というのは非常に重要になってきます、
はい、
まあ、そういう点においてですね、 たまたま港のそばにですね、中部浄化プラント、こちらの方がございます、
はい、
こちらの方のですね、建物 の、屋上のところがですね、避難することができるんじゃないかということでいろいろと検討した結果、うん、まあ、整備を、まあ、安全面の確保をですね、しっかりと整備をすればですね、このことが担保ができるということが分かりましたので、新年度においてはですね、こちらの方の、屋上の方の安全面の確保のための整備を行って、
うん、
もし地震が発生し津波がというような状況になったら、そちらの方に逃げていただく、そういう施設整備をですね、進めさせていただきます、
はい、
ただお客さんをですね、まあ、誘致する、うん、要するに来てくださいということではなく、
うん、
やはりそういう安全安心面をですね、しっかりと取り組んでいますよということも、
はい、
お客さんがですね、安心してこちらの方に来ていただく、そして、沼津港を楽しんでいただく、そんな取り組みをですね、つながるのかなということで、こちらの方も行わさせていただきたいと思っています、
うん、まあ、そうすることによって観光客の皆さんも安心して観光できますよね。
そうですね、
いざという時のやっぱりこう動きっていうのが土地勘がないわけですから。
その通りですね。
難しいですね。
はい。まあ、表記の仕方とかですね、ここの地域は津波は何メートルぐらいですよなんていうこともですね、分かりやすくしているっていうのは、はい、取り組みも今行っているわけでございますが、やはりちゃんと情報をですね、伝えるっていう取り組みも非常に重要でございまして、
はい、
そんなこともですね、施策の中にしっかりと入れていければなって考えています。
はい、
また津波だけではなくてですね、例えば去年、
うん、
台風第19号、
19号、はい、よかったですね、
まあ皆さんにもですね、放映等していただいてですね、そのおかげで状況というのはですね、本当に市民の皆さんに伝えるということができたものですから、そういう意味においてはですね、ある意味においてもう今後においてはですね、まあ、ただでさえ例えば台風の大規模化とかですね、回数が増えるんだとか、
はい、
もう、まあ、進路方向というのはどんどん分からなくなっていく、そんなことにも対応していかなきゃならないということにおいては、まあ、ある意味において洪水対策というのもですね、非常に重要だと思います、
はい、
まあ、上昇浸水地域といって、まあ、水が必ずついてしまうようなところ、こういうところに対してのですね、対策なんかは、うん、やはり上流部のにおけるですね、雨水貯留地、このようなのの建設というのは非常に重要でございまして、
はい、
例えば新年度においてはですね、井戸川というところがありまして、
はい、
こちらの方の、まあ貯留地の方ですね、こちらの方の建設 設するための管理道路をですね、整備していくとかですね、
は
あ
は
あ、また前回の台風第19号の時もですね、大平地区の方が本当に床上貸し浸水がですね、本当に多く発生してしまったということで、大変なことになったわけでございますが、そのために大平の中に流れています、うん、大平江川というのがあります。こちらの方の排水機場、うん、まあ、これは国土交通省が絡むわけですが、
はい、
そちらの方とのタイアップをしてですね、うん、しっかりと整備の方ができるようにということで、こちらの方もですね、進めてまいりたいと考えています。
はい、まあ、まず自分の命は自分で守るということは前提としますけれども、やはりこう市として、あるいはこうみんなで助け合うという心を持ちながらですね、災害対策を進めていく必要がありそうですね。
そうですね、その点はですね、今上田さん本当にいいことを言っていただいたなと思うんですが、これまで自助共助公助ということがあったわけですけど、どうしても公助、我々行政がですねやらなきゃならないということがクローズアップされたわけですけど、
はい、
まあ、平成23年のですね、東日本大震災、
うん、
はい、こちらの方の時もですね、公助が機能しないというケースも多々ありました。そういう点も踏まえ、平成30年のですね、例えば西本集中豪雨、これもですね、公助だけでは難しいと、
はい、
そういう点では国の方自体もですね、もうその公助ということだけではなく、まず自助共助このようなことをですね、地域住民の方々にしっかりと認識してもらう、これが大変重要であるということで、例えばそういう危険な状況になった時にですね、地域の方々が自らの判断で行動を起こす、こういうことができるようなですね、ガイドラインの整備というのをですね、はい、これからしっかりと進めていければなということで、
はい、
来年度は進めさせていただきたいと思います。
はい、より重点的に取り組んでいくよというお話が伺いました。
はい
はい、ということで、ここまでは第2の柱、環境に優しく安全安心を実感できる街についていろいろとお話を伺ってまいりました。
はい、
さあ、柱は3つあります。続いて第3の柱について頼重市長にお話を伺っていきます。はい、第3の柱というのはですね、元気で生き生きと暮らせる街となっています。
はい、
この中の子育てしやすい街づくり、
あ、
これも大事ですね。
そうですね、
まあ、私は沼津で仕事してますけれども、お隣三島市民なんですが、うんうん、でもやっぱり沼津のこともいろいろ気になります。
はい、
まあ、子育て真っ只中という世代でもありますので、いろいろと今後のこう子育てについての取り組みについてお話を伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、本当にご指摘いただいた通り、子育て施策というのはですね、子育て支援施策ですね、
はい、
こちらの方はですね、大変重要なんですね。というのがですね、やはり少子高齢化という中において、まあ、ある意味において定住人口対策というのがよく言われますよね。
はい、
公園の中においてはですね、やはり若い世代の方々にも愛され受け入れられるような街というのはすごく大事だと思います。
はい、
まあ、こういうことを進めていくという意味においてはですね、これから子育てを、まあ、今されている方々を含め、これから本格的に子育てを進めていくという方々にですね、この街なら安心して生活ができるよねというようなですね、街づくりというのは非常に重要なことだと思っています。
はい、
ましてやその持続可能な街づくりということはよくやりますよね。
はい、
そういう点においてはですね、まあ、未来を担う子どもたちのとかということにおいては、やはりそういう若い世代の方々、そういうところにもですね、ちゃんと注視した施策を展開するということは大変重要だと思っています。まあ、そういう点でですね、まあ、地域を、まあ、支えるためのですね、非常に基盤となる、
うん、
そういう方々のための施策を展開するということは非常に重要でございまして、
はい、
まあ、その中においてですね、
うん、
例えば沼津の中においてはですね、ちょうどその、まあ、子育て世代のママさんたち、
はい、
そういう方々との、ね、連携を踏まえたですね、うん、取り組みなんかを今まで重視してまいりました。
はい、
その中で、その自らですね、そういう組織を立ち上げ、また会社を立ち上げということで頑張っているお母さん方もいらっしゃるわけでございますが、そういう方々をサポートする、うん、そういう取り組みも行ってきたわけでございまして、うん、そんなこともですね、継続して行っていきたいなと思っています。また我々はちょっと大人、男ですからね、
はい、
なかなか分かりにくい、理解できないところもあるわけでございますが、やはりお母さん、お子さんを宿したですね、お母さんたちのですね、いろんなご苦労っていうのはですね、本当に計り知れないものだなと思います。まあ、私も妻が妊娠して出産した時に、まあ、いろいろと 話をした中においてはですね、これはとてもあの男では対応できないような苦労があるんだなということをすごく、うん、感じさせていただいたところで、
そうですよね、
よく言われているところのですね、産前産後のケアというのはですね、うん、非常に重要だと思うんですよね。で、まあ、産後、まあ、そのサポートですね、産前産後のサポート、うんうんうん、で産後のケアというのはですね、非常に重要でございまして、そういうことをですね、いかに行政としてもバックアップしてやれるか、そういうところもですね、非常に重要だと考えているところでございます。まあ、お母さん方がですね、いろいろな沼津においては制度があるわけでございますが、そういう制度をですね、まあ、本当に分かりやすく利用しやすい環境づくりというのも非常に重要でございまして、例えばホームページなんかでもですね、非常に訪れやすい、分かりやすい、うんうん、でここに行けば、あ、こういう取り組みとかですね、制度があるんだなっていうようなことをですね、はい、一目瞭然で分かるような、うん、そんなホームページを変えていくとかですね、これはもうさっき言ったような地域で子育てとかですね、うんうん、支援策をやっているような方々とのいろいろな話し合いの中でやって、はい、どんどん改善していくということをやっているわけですが、そういうのをどんどん進めていく。そしてまず支援の制度っていうのをですね、理解して分かっていても見ていても本当にこれどうなのかなっていうのが分からない部分ってあるじゃないですか。そういうのをですね、積極的に、まあ取り入れてもらうためにですね、まあ、初回は無料にするとかですね、そんな取り組みをですね、させていただく、うん、これはですね、なぜそういうことをするかというと、やはりやってみて、ああよかったなって、そのケア の, そのサポートなんかはですね、うんうん、やってみてよかったなってなれば次につながってきますよ ね,
すね、
しかしもう緊急でもうこの方は要支援が必要なんだっていう、うんうん、妊婦さんたちとかいらっしゃいます、こういう方々にですね、そんな体験をしていただいて、それで必要ないというならいいんですけど、あ、必要あるなということを取っかかりを作るという意味において、そういうのの制度サポートのですね、初回を無料化する、そんな取り組みをですね、行わさせていただきます。まあ、いずれにしてもですね、そういういろいろと現場サイドでのいろんな声を拾いながらですね、ご苦労されている方々の、お役に立つようなですね、そういう子育て支援策をですね、しっかりと行うことによって行政もちゃんと子育て中のお母さん方、親御さんたちの立場に立ったこんな取り組みをですね、令和2年においてもですね、行っていければなって考えています。
はい、まあ、お母さんだけではなく、まあ、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんなどなど含めて、みんなで子供を大切に育て上げていけるような環境づくりがね、
そうですね、
できるといいなと思います。
本当にその通りでございます。みんなでというのが大事ですね。
大事ですね。
はい、
はい、さて次にですね、今度は夢ある人を育てる街づくり、これについてもいろいろと教えていただきたいと思いますが、市長。
はい、現在ですね、沼津市の方では第5次沼津市総合計画、こちらの方を策定しているところでございまして、まあ、これは今後10年間のですね、沼津市の進むべき方向性というのを、指し示すためのものでございます。
はい、
まあ、こんなことの策定のことをですね、踏まえながら、現在ですね、ご案内の通り、非常にある意味において世知辛い世の中というんでしょうか、子どもたちを含めてですね、いろいろな、本当に環境というのがですね、どんどん変わってきてしまっています。
はい、
こんなことを踏まえながら、どういうことがですね、じゃあできるのか、そういうことをですね、しっかりと踏まえながら、何が子どもたちにとっていいのかということを考えているところでございます。はい、そんな中でですね、まずはその今後の教育の、方向性というのをですね、これを指し示すのがですね、沼津市教育大綱、こちらの方がですね、第1回目が作られた段階からだいぶ時代が流れています。そういう点においてですね、本当に急激に変化していることが多々あります。情報化の時代とかなんていうのもですね、まさにその典型的な例で、この情報の、本当に量が多すぎてしまって、でその量が多いというだけではなくてですね、中には本当に、子どもたちが犯罪に巻き込まれるとか、そんなこともあるわけですよね。そういうことにもしっかりと対応していかなければならないということにおいて、やはりその当時の作られた教育大綱と、現代の状況というのを見た場合に、それがしっかりマッチングしているのかということを見直させていただいて、教育大綱のですね、改定というようなことも、行っていきたいなと思っています。また合わせてですね、具体的な施策ということについてはですね、教育基本構想、沼津市教育基本構想というのがあるわけですが、そういうのもですね、策定していくということで現在進めさせていただいています。
はい、
また未来を担う子どもたちのですね、教育環境の充実は非常に重要ですよね。まあ、そういう点でですね、うん、昨年なんかも取り組まさせていただいたわけでございますが、エアコン、まあ、沼津の方はですね、現在、全小中学校のですね、普通教室と音楽室と図書室、うん、こちらの方にエアコンの方の設置をしようということで取り組んでいるところでございますが、昨年は小学校ということで、体がまだ弱い低学年の子どもたちもいますんでね、そちらの方を進めさせていただいたんですが、令和2年は今またそのことを引き継いで行っていくことによって、中学校の方ですね、エアコンの整備の方で進めていきたいと思います。また先ほどもちょっと触れたようにですね、まさに情報化時代、こんな中においてですね、情報というのはですね、いい面もたくさんあります。そういうのをしっかりと活用して、例えば社会人になった時にそういうのを活用することができるような、教育というのは非常に重要であろうということで、そのあたりのところですね、子どもたちが自主的にその情報というのをですね、活用した取り組みが行えるように、小学校6年生のですね、全教室に対して、大型ディスプレイ、こちらの方を設置いたします。そしてですね、それがディスプレイが設置されただけではしょうがないんで、それを活用するためにはですね、教員の皆様方がそれを活用するための、なんて言うんでしょうか、タブレット、こちらの方も、こちらの方もですね、導入をさせていただきます。こんなことを行うことによってですね、この情報化時代ということに対応できるような人材育成、こんなことにもですね、取り組んでいければなって考えているところでございます。
もうどんどん時代が変わってきましたね、教育現場もね。
そうですね。で、もう本当に難しい時代になっています。そういう点においてはですね、学校とかですね、その家庭とか、子どもたちが抱える問題というのが本当にいっぱいありまして、それを例えば家庭とか子ども同士とかですね、学校だけでというのはね、なかなか難しい時代になりました。そういう点ではさっきもちょっと上田さん言っていただいたんですけど、地域でっていうのがあるんですよね。沼津においてはですね、地域の子どもは地域で育てるっていう理念をですね、ずっと続けてきました。そういう意味においてはベースがあるんですね。で、そういうことをですね、さらにパワーアップさせるということが非常に重要であろうということで、地域と学校と家庭、こういうところがですね、しっかりと連携協働が行われる、そんな体制づくりというのが非常に重要であろうと考えています。そういう意味でですね、学校運営協議会というのを立ち上げさせていただきます。これはモデル校というのをですね、2校指定させていただいて、地区という形になりますけどね、そちらの方の地区でですね、モデル地区を指定させていただいて、その地域と学校と家庭、そういうところがしっかりと連携をした取り組みというのをですね、どういうことができるのか、そんなことをですね、令和2年度に行っていきまして、でそのもとでですね、例えばその実績というのを踏まえさせていただきながら、全市にどうやってそのあたりのところを取り組んでいけるのか、そんなことをいろいろと検討していければなと考えています。
なるほど。いろいろと沼津市のね、新年度どんな動きなのかお話を伺ってきましたけれども、ワクワクしてきましたね。
そうですか、ありがとうございます。課題山積というような状況でございますけど、そこのところを乗り越えていかなければね、やっぱり明るい未来はないのかなと、そういう意味においてはですね、行政だけではなかなか成し得ないことが多々あります。ましてや市長がですね、一生懸命旗を振ったところで何ともならないことも多々あります。そういう意味においてはですね、地域の方々も各種団体企業の皆様方、そういう方々とですね、しっかりと連携というのがですね、大変重要でありますし、行政のみがいろいろと決めて行うということではなく、行政と市民が一体となったですね、町づくり、地域づくり、そういうものがですね、推進できればなと考えているところでございまして、さまざまな施策をお話の方させていただきましたが、本当に市民の皆様方のご協力があってと考えているところでございます。そういう点では皆さんのご理解ご協力いただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
もう地域一丸となって沼津をますます元気に盛り上げていきたいところですね。私たちもテレビ、ラジオ、2つのメディアなどなどを使って一生懸命盛り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、今月の頼重市長のワンダフル沼津、略してワンヌマはですね、コースト FM をお聞きの皆さんもちろんそうなんですけれども、ケーブルテレビトコちゃんをご覧の皆さんにも 収録の模様を少しご覧いただきました。やっぱちょっとカメラがあるとより緊張しますね。
よりじゃないですよ、もっとすごいですよ。
もっともっと緊張しますか。でもどうでした、収録してみて。
ああ、いい経験ですね。
そうですか、はい、またぜひスタジオ来てください。
そうですね、自らの、声でですね、
はい、
本当に市民の皆さんにですねしっかりと訴えるっていうのはですね、いろいろな意味で、いいことだと私自身も考えているところでございまして、
はい、
またこんな機会があればしっかりとやらさせていただきたいと思います、
ね、はい、
また師匠にはですね、はい、いろいろとご指導いただきたいと思います。
いや、何が師匠ですか。本当にもう人生の師匠こそ市長じゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。
いろいろまた教えてください、今年度も、
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。